Today's scripture is from John chapter 9, verses 1 to 41.
日本語で読みます。英語は皆さん前に出てくるパワーポイントを見てください。
We'll only read in Japanese, so please follow along the PowerPoint for the English.
ヨハネの福音書9章1節から41節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシュロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は私は知りませんと言った。彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったのか尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです。するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと言った。しかし他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。しかしユダヤ人たちは目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信じず、ついにその両親を呼び出して尋ねていった。この人はあなた方の息子で生まれつき盲目だったとあなた方が言っているその人ですか？それではどうして今見えるのですか？そこで両親は答えた。私たちはこれが私たちの息子で生まれつき盲目だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があれの目を開けたのかも知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。そのために彼の両親はあれはもう大人です、あれに聞いてくださいと言ったのである。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけを知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。そこで彼らは言った。 あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあなた方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えていった。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことをお聞きになりません。しかし誰でも神を敬いその御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。彼らは言った。答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこれを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。今日はジャック・ハウエル牧師がメッセージをしてくれます。信じて生きることは勇気を持って生きることです。
It's now welcome Pastor Jack Howell to give the message entitled A Life of Faith is a Life of Courage.
Good afternoon. Wonderful to be with you. Tom, can you hear that okay?
皆さんこんにちは。
You can't hear me.
今日ご一緒できることを感謝しています。聞こえますか？聞こえないでしょう。
Did you hear any of that? You did hear that. Okay, go ahead.
聞こえなかったはずですけどね。
Thank you. Thank you for that. All right. Here's a question for you.
では皆さんにご質問があります。
Wave your magic wand and ask yourself.What if you could be or do or accomplish something?
皆さんが何かを達成できると想像してください。
You know that you think that would make you happy.
そしてそれができたらあなたはとても幸せに感じるというもの。
So think about that thing that you wish you could accomplish or achieve or do in your life's sphere.
皆さんのその今生きている人生の歩んでいる人生の中でこれができたら何かもう私は喜べる幸せになれるそういうものを考えてみてください。
What is that thing?
何でしょうか。
What if you accomplished it, achieved it, your children became it, you retired to it, and it still wasn't enough? See, now you want me to use clauses, don't you?
Oh. 今朝も通訳したんですけど、ちょっともう少し長く話していいよって言ったら、全部長く話し出す。Yeah, please pause.
What?
Please pause.
Please pause. Sure, sure.
Would you say that again? So.
So, hi, welcome. It's good to be here.
皆さん、こんにちは。最初から始めたいと思います。
What if there's something you... No, just kidding.
冗談ですけど。
Let's just get to it.
ポイントを言いたいと思います。
Enough build up.、はい、I'm killing Yoji. I'm killing him.
通訳者泣かせの説教者です。
Let me give you some examples of some American Olympic athletes.
では例としてアメリカのオリンピック選手のことをちょっとお話ししたいと思います。
Who got to the top of their sports?
もうそのスポーツで、トップに上り詰めたそういう人たち。
This past summer at the Olympics in Brazil.
この夏はブラジルでオリンピックがありました。
And see how they reacted, see how they responded.
でその選手たちがそのオリンピックの後どういう、まあ、反応をしたかということを話したいと思います。
Gymnast Shawn Johnson.
体操選手のショーン・ジョンソンさん。
She said, I remember waking up the next day after my last competition.
彼女はこう言いました。そのオリンピックの競技の最後の競技が終わった翌日朝起きた時。
Feeling like I had run straight into a brick wall.
私はまるでコンクリートの壁にぶち当たったような思いでした。
As an elite athlete, you obsess. You're a perfectionist.
まあ、トップ競技者選手として私はもうその競技に、もう集中して、まあ、中毒のようになっています。
The transition from the Olympics to normal life is so hard.
そのオリンピックの競技から通常の生活に戻るということはどんなに大変だったでしょう。
Tarahi Williams Murray, Olympic judoist、
柔道の選手で、柔道の選手の例です。次は。
He said, "I was addicted to the competition and the attention."
私はその選手はこう言いました。私はこの競技とそしてまたその競技でこうみんなの注目を浴びるそういう中毒にかかっていました。
You think driving fast cars, skydiving, the thrill is great?
皆さんスポーツカーを高速で 走らせたりまたスカイダイビングしたりするそういうスリルすごいと思いますよね。
It's nothing compared to the Olympics.
でもオリンピックの選手として出るその高揚感と比べたら比べようもないということです。
After the Olympics, he said, I had bouts with depression and I self-medicated with alcohol.
彼はオリンピックが終わった後にうつ状態になってそしてそのためにアルコール中毒というふうになりました。
American diver David Boudia.
またアメリカ人の飛び込み選手のデイビッド・ブーディアという方。
I wanted fame, riches. I wanted to be all those things.
私は名誉また富そういったものが本当に求めていました。
He contemplated suicide, he said after the Olympics. They didn't bring me satisfaction.
しかしオリンピックが終わった後私は自殺しようと思いましたというのはそれらのものは何も自分を満たしてくれなかったから。
Think about that.
考えてみてください皆さん。
Here's an Olympic gold medalist saying he contemplated suicide afterwards.
これらオリンピック選手がオリンピックの競技の後自殺願望を持ったというんです。
Because it didn't satisfy.
それは何も満たされなかったから。
What's the point of all those stories?
この話のポイントは何でしょうか。
They were all spiritual.
これらはすべて霊的な問題ということです。
They were all longing for meaning and purpose.
彼らは皆その人生の意味というもの、目標というものを求めていたんです。
And all of us are struggling to fill that hole in our soul with something meaningful.
そして私たちすべてがその心の中の穴を塞ぐ何か意味のあるものを求めているんです。
That's true if you're a Christian or if you're not a Christian.
それは皆さんがクリスチャンであってもクリスチャンでなくても同じです。
Christians struggle similarly, trying to confuse what is their satisfaction with what they think will satisfy them.
クリスチャンも同じようにやはり自分の満たすものはこういうものだろうと思うもので満たそうとしてしまいます。
So the Christian life then is one of faith.
Sorry.
The Christian life then is one of faith.
Christian life.
Then, therefore.
ですからこそ、クリスチャンライフというものは信仰が必要ということなんです。
It's to pursue the unseen.
それはまだ 目に見えないものを求めるということです。
And not to pursue what the culture tells us will fill us.
決してこの文化、世の中が私たちにこれを求めなさいというものではない、ありません。
I think it takes real courage to live like that.
そのような生き方をするにはとても勇気がいると思います。
It takes courage to do it in two ways.
特にどういう勇気がいるか、二つの方法、ことがあります。
I think it takes courage to confront the obstacles to faith.
この一つは信仰の障害となるものに対して立ち向かう勇気です。
And I think it takes courage to pursue the pathways to faith.
そしてもう一つ必要な勇気はその信仰の道を求めていくための勇気です。
Let's look first at those obstacles to faith.
この最初のまず、信仰の障害に立ち向かう勇気を考えたいと思います。
Did you notice in verse 16 how the Pharisees responded?
皆さん16節、ご覧ください。16節でパリサイ人がどのような反応をしたか気づいたでしょうか。
They said this guy couldn't have done that.
彼らが言ったのはこの人がこのような奇跡をしたできるはずがないと言ったんです。
Why?
なぜでしょうか。
Because he wasn't keeping the Sabbath.
なぜならこの人は安息日を守っていないから。
He wasn't religious enough.
彼は宗教的なことを十分守っていないじゃないか。
He wasn't following the code.
その律法を守っていないと。
Think about that.
考えてみてください。
Because we think like that too.
私たちもそのように考えるんです。
God only blesses the law keepers.
神様は律法を守る人たちだけを祝福されると。
God certainly couldn't bless those that don't keep all the law.
だから神様がその律法を守らないような人を祝福するなんてありえないと思います。
I'm telling you, religion can be an obstacle to faith.
言いたいのは皆さん宗教さえも信仰の妨げになるということです。
Why?
なぜでしょうか。
Because it builds our self-righteousness.
それによって私たちは自己義認というものを作り出すからです。
It transfers our source of hope.
私たちの信仰希望の源を自分に求めてしまいます。
It says we don't need the righteousness of Jesus, we need our righteousness.
イエス様の義は私たちは必要ないです。自分の義で十分ですということです。
And that's why God's going to bless us.
で、それによって神様は私を祝福してくださると。
Think about why you obey God.
なぜ皆さんは神様に従っているでしょうか。
How much of that is driven by a desire for blessings and a fear of punishment?
その動機がどれだけ、一つはその神様から祝福を得たいという思いで、もしくは神様からの罰を恐れる思いで従っているでしょうか。
That's like Islam.
それはちょうどイスラム教の人とも変わらないんです。
That's Mormonism.
モルモン教の人とも変わりません。
Buddhism.
仏教と変わりません。
Christianity doesn't reward us according to what we do.
キリスト教では私たちは私たちの行いによって何か見返りがあるというものではありません。
And Christianity never punishes us for what we do.
また私たちの行いがゆえに私たちは罰せられるというものでもありません。
It's not just that religion's an obstacle, but materialism is an obstacle.
次に宗教が障害となりうるだけでなくて物質主義というものも障害になります。
It's hard to believe in the supernatural, isn't it?
その超自然的なことを信じるというのは確か難しいです。
Look at verses 8 and 9.
8節9節を見てみましょう。
Those neighbors can't believe that that happened.
近所の人たちはそんなことが起こったって信じられなかったんです。
Look at verses 18 and 19.
また18節19節はどうでしょう。
The religious leaders can't believe that this happened.
その宗教的な指導者さえもこのような奇跡が起こったことを信じなかったんです。
You see that funny exchange in 23 through 26.
23節 26節でこうちょっと不思議な変化があります。
This can't possibly be true.
こんなこと起こるはずがないと。
You hear this in school.
皆さんこれ学校で聞いたことないでしょうか。
You read that in the newspapers.
また新聞で読むことないでしょうか。
There can't be any such thing as a resurrection from the dead.
こんな死人がよみがえるなんていうことを聞いたことがない。
Only one way to heaven.
また 天国に行く道は一つしかないなんて聞いたことがない。
Only one God of all?
全てのことを治める神はただ一つだということも。
You can't prove that.
そんなことを証明できないでしょう。
I can't find that in my science book.
そんなことを科学の教科書には載ってないよ。
And guess what we've just said?
今こういったこと何でしょう。
That if I can't prove it, it isn't true.
もし私がそれを本当だって証明できなければ、
That if the scientific method doesn't work, it can't be possible.
そのような、sorry.
The scientific method?
科学的な方法で証明できなければ、それは本物、真実でないというんです。
And what are we doing in those instances?
そういった時、私たちは何をしているでしょうか。
We're living by faith.
私たちは信仰によって生きているでしょうか。
Our faith, however, is in science and technology and ourselves. Our faith is in science, technology, and ourselves.
私たちのその科学や技術に対する信仰というものは、
Our faith is saying, I know what faith should be.
私たちは信仰はどういうものか分かってますよと言います。
Who wants to live in a world without mystery?
皆さん、その神秘がないそのような世界で、生きたいでしょうか。
Which one of you can tell me what you were doing three years ago on the 2nd of April?
3年前の4月2日何をしてたか覚えてる人いますか。
Tell me what you're going to be doing next Tuesday at 11 a.m. Japan time.
来週の火曜日の11時に皆さん何をしてるか今言える人いますか。
If you don't know what you were doing then and can't know what you'll be doing a week from now, who are you to tell me that you know the end from the beginning?
もし皆さんがその3年前の皆さんの過去のこともまた1週間後の皆さんの未来のことさえも言うことができないなら、どうやってその
The end from the beginning, the alpha from
この世の最初からまた終わりということについて皆さんが言うことができるでしょうか。
We can't keep track of our own iPhones.
私たちは自分のその iPhone がどこにあるかさえも見つけられないようなものです。
And we think we know the answers to ultimate questions.
でもそんな私たちがこの究極的な問いかけに対する答えを持っていると自分たちは思ってるんです。
Religion's an obstacle to faith. Materialism's an obstacle to faith.
宗教は障害です。また物質主義も障害となります。
But tribalism is too.
そして、部族主義というものも信仰の妨げとなります。
Tribalism is just that absolute hunger to fit in.
この部族主義というのは、つまり、
to not stand out.
どうしても仲間に加わりたい、決して目立ったり、はみ出したくないという思いです。
To have everybody in the group accept and appreciate you.
グループのみんなが自分を認めてまたよく思ってくれるという思い。
Look at verse 22.
22節を見てみましょう。
His parents are scared to death of the religious authorities.
この人の両親はその宗教的な権威に対してとても恐れを持ってたんです。
They don't care what the truth is. They just want to fit in.
両親たちは、真実が何であれとにかくユダヤ人のグループからはみ出したくなかったんです。
Look at verse 34.
34節を見てください。
When you defy the common view, you get kicked out.
皆さんがその共通の集団の認識をに入らなければ追放されてしまいます。
Half of this room is 25 or under.
この部屋にいる半分の人は多分20歳未満でしょう。
That feels like an ever-pressing, suffocating pressure, doesn't it?
おそらくその年代の人たちはそういうプレッシャーを常にこの仲間で入っていなきゃいけないというプレッシャーを感じてるんじゃないでしょうか。
You gotta be liked, you gotta be wanted, you gotta be appreciated.
みんなに好かれて、尊敬されて、そのようなもう仲間に入っていないとという思い。
Here's the bad news.
ここに悪いニュース、知らせがあります。
It doesn't get any better for old people.
年を取っても全然状況は変わりません。
I get all insecure about how many likes I get.
私自身がFacebook のいいねをどんだけヒットしてもらうかということで
I want everybody to retweet me.
またみんないろんな人にそのツイッターでリツイートしてもらいたいという思いがあります。
Because I want to fit in and be accepted.
私もその仲間に入りたい、認められたいという思いがあるからです。
Try to live like a Christian day in and day out.
毎日クリスチャンみたいに生きようとしています。
People will think you're weird.
皆さん、クリスチャンは、人々はクリスチャンのことを変だと思います。
Try to have your sexual ethics conform to the scriptures. People will think you're really weird.
特に例えばこの時代、性的な倫理というものを聖書に基づいて歩もうとすると、この世の人々はあなたは変わってると言います。
How you treat people that don't like you and are unkind to you is really odd according to Christianity.
またこのキリスト教の教えに従って自分を好きでない人、また敵に対してどのように接するかということを従うと、むしろ世の人々は変わった人と見るんです。
To love the least of these and the poor and the broken among us, isn't it all culturally acceptable, particularly when it costs us?
この貧しい人、またこの世で最も小さい人たちを愛そうということ、特にそれが私たちに犠牲を伴う場合、人々は私たちを変だと見ます。
Do you care more about what Japan thinks or Jesus?
皆さんはイエス様がどう考えるかよりも、この日本でどのように考えられるか見られるかということをより心配しないでしょうか。
What the social media says or Jesus says.
またメディアがどういうふうに言うかということをイエス様がおっしゃること以上に気にしてないでしょうか。
It's hard, isn't it?
難しいと思います。
Tribalism's hard.
部族主義、集団主義というのは大変です。
Materialism's hard.
物質主義も大変です。
Self-righteousness is hard.
自分を義とする生き方も大変です。
So on November 1st, 1986.
1986年の11月1日、はい。
1986.
Yes.
This man walks into a dry cleaners in a small town in Alabama.
アラバマ州のある一つのクリーニング店にある男性が入ってきました。
And murders this young white worker who's home on college break.
その時そこで働いていたまだ若い白人の女性をその男性は殺しました。
There hadn't been a murder in this town in 12 years.
この町で、殺人は20年間起こったことなかった、そのような町です。
And the sheriff couldn't find who did it.
そして警察もその犯人をなかなか見つけることができませんでした。
They didn't have any witnesses, they didn't have any clues.
証人も見つからなかったですし、何の証拠も見つからなかったんです。
The sheriff goes into his jail and asks two of his prisoners.
そこで警官は刑務所に入っている2人のその囚人を見つけて彼らに尋ねました。
What do you know about this crime? What have you heard?
お前たちこの殺人事件について何か聞いたことを知っていることないか。
They say nothing.
彼はいや何も知らないと答えたんです。
He says, I'll get you out of prison if you'll say it was this black man.
ところが警察が次に言ったことは、いや、お前たちがもしあの黒人がやったって言ってくれれば、お前たちを刑務所から出してやろう。
The next day, he takes those two prisoners to the judge, and they swear out a warrant for the arrest of Walter McMillan.
そしてその翌日、その警官は二人のその囚人を裁判所に連れてって、その二人の証言により、what's his name?
Walter McMillan.
ウォルター・マクミランという黒人の男性を訴えました。
And they throw him in jail for first-degree murder.
そしてこの黒人の男性を逮捕して刑務所に入れたんです。
You know why these guys didn't like him?
どうしてこの人たちがこの黒人の人を好きじゃなかったんでしょうか?
Because he was a successful black lumber man, timber lumber.
この黒人男性は実はその町でとても成功した木材、業者の人でした。
He was at a church fish fry the day of the murder.
ところが実はその殺人の日、この黒人の人は教会のフィッシュフライ
ピクニック、
ピクニックで多くの人と一緒に過ごしてたんです。
He had 45 witnesses where he was at the time of the murder.
つまり殺人の時刻に彼には45人もの証人がいました。
He goes to trial.
でもその裁判が始まり、
He's found guilty of first degree murder.
第一級殺人の有罪と判決されました。
The jury deliberates for one day.
陪審員たちはたった1日しかその判決に費やしませんでした。
And he's sentenced to death.
そして、死罪と申し渡したんです。
He served on death row for 7 years.
そして死刑囚として7年間刑務所に、いました。
Until this young lawyer Brian Stevenson,
その7年の中で、若いブライアン・スティーブンスという弁護士が
took up his case and freed him.
彼は冤罪だ無罪だということを証明して7年してやっと彼を釈放させることができました。
What was happening that would allow that?
このようなことが起きたというのはどうしてでしょうか。
How could that miscarriage of justice occur?
どうしてこのような間違った裁き判決が起きたんでしょうか。
You see, they cared more about what the society wanted and needed.
それはこの関係者たちが真実よりもこの社会の人たちが求めているものをより気にかけてしまったという。
Then they cared about the truth.
真実ではなくてその町の人々の思いというものに支配されたんです。
Now that's a pretty dramatic example.
まあこれは非常に、大きな例ですけれども。
But I think it's an example that's near to our hearts.
でもこの例も私たちの心にとあまり遠い例ではないんじゃないでしょうか。
We do so many things we know we shouldn't do.
私たちもするべきでないことをたくさんするじゃないでしょうか。
We do so many things that we know we ought not ever to do.
私たちも本当はするべきでないことをいろんなことでやってるんではないでしょうか。
Why?
なぜでしょう。
Because we say we gotta fit in.
私たちもこの周りの仲間に入らなきゃと思います。
We gotta get along.
周りの人とよくうまくやっていかなきゃ。
We need to be liked.
私たちも本当に周りの人に好かれる必要がある。
So how do we get to a place where we recover our sanity?
そういう私たちがどうやって正気を得ることができるでしょうか。
How do we get to a place where we recover our faith?
どうやって私たちがあるべき信仰を得ることができるでしょうか。
Let's look to Jesus.
それはイエス様を見ることです。
First, let's look to Jesus' claims.
イエス様が何とおっしゃったかをまず見ることです。
Look at verse 5.
五節を見てください。
Jesus said, I'm the light of the world.
イエス様は私は世の光ですとおっしゃいました。
But he didn't just say it, he did it.
でもイエス様はただ言っただけじゃなくてそれを実現した方です。
He didn't just say, I bring light.
イエス様ただ私が世に光をもたらすと言っただけではありません。
He said, I am light.
イエス様ご自身が光ですと言いました。
And apart from me, you can't see anything.
私がいなければあなたは何も見ることができないとおっしゃっています。
Outside of my light, Jesus said, all is darkness.
私の光がないところでは全てが暗闇ですとおっしゃった。
This wasn't just a miracle, it was a sign.
この盲人の目を癒すということは単なる奇跡ではなく印でした。
You see, when his eyes were open and he began to see, he began to live in the light of Jesus.
この盲人の目が開かれて見ることができるようになったとき、それはイエス様の光によって見ることができたんです。
Do you live in the light of Jesus?
皆さんはこのイエス様の光の中で生きておられるでしょうか。
Is your spending, your decisions, your thinking informed by His light?
皆さんの人生またいろんな決断をイエス様の光の中で、下しているでしょうか。
Do you see the sufferings and challenges of your life in His light?
また皆さんは皆さんの中の人生の中の苦しみというものをイエス様の光を通して見ているでしょうか。
I know many of you are anxious.
皆さんはたくさん心配が不安があると思います。
Certainly some of you are depressed.
また落ち込んでいる方もいらっしゃると思います。
Lots of us feel lonely.
多くの私たちの多くは孤独を感じていると思います。
And we regularly experience fear.
そして 常に恐れというものを持っています。
Jesus is asking us, do we feel those things in his light?
イエス様が私たちに問いかけるのは、あなた方はそういうものを私の光の中で見ていますかということです。
Or are those all that there is?
Sorry?
Are those feelings all that there is? The end of reality? That sentence doesn't make sense. I'll do it again.If you feel those things outside of Jesus' light,
もし皆さんがそのイエス様の光なしにそれらの恐れを感じているんであれば、
those feelings can consume us.
その恐れというものは皆さんを食い尽くしてしまうでしょう。
Seeing those feelings in the light of Jesus,
でもイエス様の光の中でそれらの恐れを見るならば、
brings hope and perspective to them.
希望があり、そしてそれらの困難の中にもしっかりとした生き方ができます。
The loveless marriage is hard, but it is not final.
たとえ愛のない結婚生活になっていたとしても、それで終わりではない。
The infertility is a tragedy, but it is not the end of our life.
Sorry, what's infertility?
Infertility can't have children.
また、子供が生まれないということが決して人生の悲劇ではないと思えるようになります。
Not getting promoted, not being accepted at work is very discouraging, but it will not define us.
会社でなかなか昇進しない、という昇給がないとか、そういうことも決してがっかりすることでしょうけど、人生の終わりではない。
The stress of a juku school?
また塾で学ぶそういうストレスということもあるでしょう。
The stress of being a salaryman?
サラリーマンであることのストレス。
The stress of your bills.
また請求書を払うべきものがたくさんあるというストレス。
They're not the end of the story.
でもそれが全て終わりではないということです。
They too are seen in the light of Jesus.
それらのものがイエス様の光を通して見ることができる。
You see what Jesus is doing with this claim?
イエス様がここで何を言われているでしょうか。
He's saying he's the one through whom we understand all of life.
イエス様は私を通してならば私たちは人生のあらゆるものを理解できるようになるというんです。
Can you bring these emotions to him?
そのような思いをイエス様のところに皆さん持っていけるでしょうか。
Can you trust him with your broken heart?
皆さんのその疲れた傷ついた心をイエス様に信頼して預けることができるでしょうか。
Can you trust him with your fear and your depression?
皆様の恐れやまた落ち込んだ思いをイエス様に預けることできるでしょうか。
We don't just see Jesus' claims here, but Jesus' pursuit here.
次にイエス様はただそれらを宣言されただけではなくて、イエス様は追い求めてくださる方です。
You see verses 35
to 37? 35節から38節。
35 to 37?
35節と38節。
Jesus goes and finds the guy after he's been kicked out.
イエス様はこの追い出された盲目だった人を見つけ出されます。
This guy didn't find Jesus.
彼がイエス様を見つけたわけではありません。
He's not even sure who Jesus is.
だいたいイエス様がどういう方さえ分かんなかったんです。
Who is he, sir, that I may believe in him?
主よ、その方を信じるには
That I may believe in him. 36
節。主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますようにと答えます。
Notice what doesn't happen there.
ここで起こらなかったことはどういうことでしょうか。
A negotiation.
何か交渉が起こったわけではないんです。
Jesus says, "You have seen him. It is he who is speaking to you."
イエス様は言われました。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。
And then you see what happens in verse 38.
そして38節で何が起きたのか。
I believe and he worships.
彼は主を私は信じますと言って礼拝しました。
Were you surprised at all to see Jesus?
皆さん、この場面驚きませんか。
Tell him, first clean up your life.Just work with me rhetorically. Okay. Just work with me.
まずあなたの人生を清めなさい。
Were you surprised to see Jesus say, "Make sure you bring all your money with you"?
もしイエス様が今のように言って、そしてあなたのお金も持ってきなさいよ。
Were you surprised to see Jesus say, "Oh, by the way, I'm going to send you to Africa to be a missionary"?
あ、それからあなたをこれからアフリカの宣教師として送るよ。
Of course he doesn't say that.
と言ったわけではないんですね。大変です。
Of course he doesn't talk like that. He just says, "Here I am."
そう言ったんじゃないです。ただイエス様はここにいるのが私ですと言ったんです。
Think about how you approach Jesus.
皆さんがイエス様にどのように近づくか考えてみてください。
We're always negotiating.
私たちはいつも何かその交渉の方法を考えながら来ます。
Jesus, answer these prayers and I promise I'll change.
イエス様、この祈りに答えてくださるなら私も変わりますから。
Jesus, why did this suffering occur? Don't you see all that I've done for you?
イエス様、なんでこんな苦しみがあるんですか？私これだけやってきたじゃないですか。
It's all negotiation.
これは全部私たちが交渉しようとしていることです。
And Jesus comes and he says, "Here I am."
でもイエス様は来られて私はここにいます。
Pursuing you in your mess.
あなたがもうめちゃくちゃな歩みをしているところをあなたを見つけにここに来ましたとおっしゃいます。
He didn't come to you when you clean up.
イエス様は皆さんがこれから自分の肩をつけるようにと言いに来たわけではないんです。
And he doesn't avoid you when you're a train wreck.
また皆さんがどうしようもないあなたの状態を避けてしまうようなそういう方でもありません。
He comes, he comes, and he comes again.
イエス様は来てくださり、来てくださり、来てくださる方です。
He loves and he loves and he loves some more.
イエス様はあなたを愛し、愛し、また愛してくださる方です。
Does Japan love you like that?
日本は皆さんをこのように愛してくれるでしょうか。
Your company love you like that?
皆さんの会社がそのようにあなたを愛してくださるでしょうか。
Can your family even love you like that?
たとえあなたの家族でもそのように愛してくださるでしょうか。完全に無条件でそして永遠の愛でそのように愛されるでしょうか。イエス様だけがそのように愛してくださる方です。
All the other religions of Japan and the United States,
他のすべての宗教、日本であってもアメリカにおいても、
They ask you to give and give and give some more.
それらが求めることはもっと与えなさい、もっと与えなさい、もっと与えなさい。
Not Christianity.
でもキリスト教はそうではありません。
Notice the invitation of Jesus in verse 39.
39節にイエス様がこう招いてくださっています。
For judgment I came into the world.
私は裁きのためにこの世に来ました。
That those who don't see may see, and those who see may become blind.
それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。
What's Jesus inviting us to here?
ここでイエス様が招いておられるのは何でしょうか。
He says, I came for judgment.
イエス様は私は裁くために来たとおっしゃいます。
If you're not a Christian today, you're saying, that's right.
皆さんはがクリスチャンでなければその通りだと答えるでしょう。
That's what Christianity is. It's a religion of judgment.
キリスト教はその通り、つまり裁く宗教でしょうと言う。
It has an unmeetable standard and unapproachable ethics.
キリスト教にはとても達成できない高い基準があって誰も達成できないからそういう裁く宗教です。
But here's what actually happened.
そうではなくて実際に起こったことはこうです。
When Jesus said, "I came for judgment,"
イエス様が私は裁くために来たと言われたとき、
It was His judgment.
イエス様自身を裁くために来られたというんです。
Jesus came to be judged.
イエス様自身が裁かれるために来てくださいました。
When our God came into the world, He came knowing that He was headed to the cross.
私たちの神様はこの地上に来られた時に十字架に向かうために来てくださいました。
That the penalty for our guilt and our shame had to be His death.
私たちが受けるべき罰、私たちの恥をその死によって身代わりとなって受けるためです。
Somebody's got to pay the price.
誰かが代償を払わなければなりません。
We are a mess and somebody's got to pay the price.
私たちみんなめちゃくちゃな罪あるもので誰かがその代償を支払わなければなりません。
Christianity says Jesus paid that price.
キリスト教が言うのはイエス様がそれを支払ってくださった。
And again, notice the conditions.
そこに条件は何でしょうか。
He says that those that don't see may seeAnd those that are blind may have light.
それは見えないものが見えるため、盲目だったものがに光があるように。
He's saying, I only want those that are helpless.
イエス様は、私はもう助けようのない人たちのために来たんですと言います。
I came for the weak and the messy.
弱い者、またもう人生を失敗した者のために来ました。
For the blind and the broken.
盲目の者、またもう心を引き裂かれた者のために。
And notice what he says about those who think they have it all together.
でもイエス様がここで自分は大丈夫と思っている人に対して何て言われたでしょうか。
And those who see may become blind.
それら見える人たちが盲目になるように来られたと言います。
You think you have it together and can keep it together?
皆さん自分は大丈夫で、だと思っているでしょうか。
Good luck with that.
じゃあ頑張ってください。
You can't keep your own standard.
皆さんは自分の基準をも守ることができないんです。
But for Christians, Jesus keeps that standard for us.
でもクリスチャンのためにはイエス様がその基準を私たちのために守ってくださいました。
That's why we love the cross.
だからこそ私たちは十字架を愛するんです。
The just for the unjust.
義を正しくないものに与えてくださった十字架。
The beautiful for the not beautiful.
美しくないもののためにその美しいものを与えてくださった。
It makes no sense.
これは何も理解できないようなことです。
That's what love does.
それが愛が行ってくださることです。
Makes no sense.
意味がわからないことです。
So here's a story I'll tell the young people. This is a parental warning. Don't be like your friend Jack. Okay? I'm saying that as a preface.
これから話すのは特に若い。
This is not a story of be like Pastor Howell.
話すことで、まあ親の方たちにはちょっと。警告を与えます。きっと私ジャックを好きにならないと思います。
I'm 13 years old and it's the summertime.
私は13歳でした。夏の時の話です。
And in my world, we went to our neighborhood pool every day.
私のその子供時代の時、近所の友達とみんな夏、近所のプールに行きました。
Rode our bikes there, swim team there, hung out all day.
自転車乗ってプールに行って、また水泳のチームでも練習し。一日中そこでプールで過ごしました。
One day, one of my friends discovered his father's whiskey stash.
でもある日、友達の一人がそのお父さんのウイスキーの瓶を見つけたんです。
Said, Jack, you need to try this.
ジャック、これちょっと試してみたらいいよ。
I'd never had whiskey before at 13.
まあ13歳、それ以前はウイスキー、お酒を飲んだことなかったんです。
So we had a good bit of his dad's whiskey and then went to the pool.
そこでその友達と私は結構そのウイスキーを飲んでプールに行きました。
You can imagine how that went.
そしたらどうなるか皆さん想像できるでしょうか。
I'm throwing up everywhere in the pool.
もうプールで私はもう吐き続けていたんです、ね、
So much so I passed out in the locker room.
そして挙句の果てに更衣室で私は気絶してしまいました。
These kids are looking at me like I know、
ね、子供たちがこんな顔で見てますよ。
They are So they have to call my parents.
まあそこで、親が呼ばれました。
And when my mom pulls up, there's a big crowd there waiting to see what's going down now.
で私のお母さんが車で駆けつけた時にはもう私の周りにはたくさんのこの野次馬がこう集まっています。
And my mom had to walk through that crowd to the locker room, get me.
そのお母さんはそのこう集まった集団の中を歩いて行って私のところに来ました。
She put her arm around me and walked me out back through the crowd.
私に手を回してお母さんは私をこう介護しながらその矢じ馬の中を一緒に歩いてくれました。
And all she said is it's going to be okay.
そこでお母さんが言ったのはただ大丈夫だよという言葉です。
Sent me right up to bed. My dad came home from work.
そして家に帰って私をベッドに寝かせて、そして今度お父さんが帰ってきました。
They came and sat on my bed later that evening.
その晩、お父さんとお母さんが私の横たわっているベッドのところに来ました。
They said two things.
そして両親が言ったのは二つだけです。
Said we love you.
愛してるよということ。
And we're glad you're safe.
そして無事でよかった。
Then they walked out of my room.
そして両親は部屋を出てくれました。
That's all they said.
彼らが言ったのはそれしか言わなかったんです。
I want you to think about the cost to my parents for what I did.
まあ、 両親にかかったその私がしでかしたことでどういう迷惑がかかったか考えてみてください。
This is our neighborhood pool.
これはまあ近所の人が使うあのみんなが使うプールなんです。
Every single parent in our subdivision knew what I did.
ですのでもうこの住んでる地域全員が私がどういうことしたか知りました。
All those kids my mom had to walk through and back with her drunken son.
そしてその私を連れに来た時もう周りにいた全ての子供たちがいました。
My parents' love was costly.
そのような、はあ、両親の私への愛っていうのは犠牲を伴いました。
It cost my parents a lot to say I love you and I'm glad you're safe.
両親が私に愛してるよ、そして無事でよかったと言ってくれるためにどれだけの犠牲がかかったかということです。
They had to bear my shame.
両親はこの私が引き起こした恥を両親が受けました。
They had to share my guilt.
また私がその持った罪というもの、罪責感というものを両親も共に負ってくださいました。
That's costly love.
それは犠牲を伴う愛です。
You can believe that that made me want to love and obey in response.
ですからその後私が両親に本当に従いたいと思ったということはよく分かりやすい、信じやすいと思います。
Think of how much more Jesus has loved you.
イエス様がこれ以上に皆さんを愛しているということを考えてください。
Think of how costly His love is.
そしてイエス様が払った犠牲がどれだけ大きいかを考えてみてください。あなたの恥を負うためにイエス様が生まれて、そして捧げられたその犠牲というものを。
That love calls forth our worship and our obedience.
その愛こそが私たちの礼拝そして従うための力となります。
Let's pray together.
お祈りしましょう。
Father, we ask that you would show us this love.
天のお父様、どうかこの愛を私たちに教えてください。
That we may love in exchange.
そしてそれによって私たちも愛するものとなりますよ。
That you may break our hearts by our need for this love.
私たちもこの愛を必要としている人たちに心を砕くことができますよ。
That we may love in response.
それに対して本当に私たちも愛するものとなります
よ。Give us Jesus by faith.
イエス様を本当に信仰によってお与えください。
Keep us from playing around with Jesus any longer.
イエス様の周りでただフラフラしているのではなくて、
Make us to love him and obey him as he has first loved us.
イエス様が最初に私たちを愛してくださったので、私たちもイエス様を愛する者、従う者とならせてください。
And then make us a glad people in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Amen. 私たちが喜んで歩めるように父子聖霊の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。アーメン。